皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第56回です。
はい。
最近割ときちんと配信してたおかげでハッシュタグでいろいろ感想いただきましたので、今回もまたそちらの方をご紹介させていただきたいと思います。
はい。
そしたらですね、幻の湖を紹介した回からの感想になりますけれども、まずブラフォードさんですね。
はい。
知らない作品でした。橋本忍さん、映画への情熱が全く未知の作品を仕上げたいという感情を抑えきれなかったのでしょうね、ということですね。ありがとうございます。
はい。
まあね、あの時も言ったけど、あれだけ豪華なスタッフが集まってなぜあんな風になっちゃったのかというのは、まあね、どこでどうボタンをね、掛け違ったのかわかんないけれども。もう謎はもう謎としかもう言いようがないですけどね、今更。
まあ、だからまあ、ある意味本当に伝説の映画なんじゃない？幻の映画っていうか、うん。
いや、本当になんかタイトル通りのね、内容になってしまったという、本当に幻の。一時期本当にテレビでもないし、ソフトも出てないで、本当に幻になってた時代も、あれありましたもんね。今でこそね、レンタルで見られるけど。続いてですね、やっぱりこの映画について、テクトさんからですね。
はい。
20数年前、サイキック青年団という深夜ラジオのオールナイト上映イベントで見た幻の湖、サンダ対ガイラ、日本海大海戦、ゴジラ一作目と続いて、朝方フラフラで見た本作、白勝ったわよでは応援上映でないのに館内に拍手が起きたのが印象的でした。この今のこのオールナイト上映もなかなかあのすごいラインナップでですね、ま
あ、
結構特撮映画好きの方ならおおというようなラインナップなんですが、それを見て多分もう午前3時とか4時ぐらいから始まったであろうこの幻の湖2時間40分、そら意識飛びますわな。もうで、最後、白勝ったわよでみんな拍手する気持ちはわかるね。
あ、そうね。
逆になんかもうハイになってしまって、いや、本当になんか、応援上映っぽい形になってみんなで、おぉ、やったぜみたいな。
そうね、もうまさしく一体感だろうね、きっとね。
一体感で盛り上がるか、延々と続く、走るシーンを見て、本当に、魂が飛んでいくか
。どっちもかもしんないけど。
でもね、このね、サンダ対ガイラというのは、まあ、東方特撮映画の中の、まあ、名作でしてですね。日本海大海戦というのは、徳木監督の円谷英一が最後に担当した、確か映画だったんですよね。まあ、日露戦争のバルチック艦隊との戦いを描く戦争映画ですが。これ非常にミニチュアで、日本海大海戦再現しているのが非常によくできてましたですね。ゴジラ一作目はもう皆さんよくご存知の。あの映画ですんで、いい映画3本立てがあって4本目がこれっつうのがなかなかね、なかなかいい経験をされたんじゃないでしょうか。
はい。
さて、次のいただいた感想がですね、ピエール加藤さんですね。幻の湖、なんだかすごい映画ですね。聞いていてどんなものかと見たくなりました。そしていつもながらかっこセクシーゼログラビティっぷりも素敵です。だそうですよ。
はい。
セクシー。
どの辺が？
さあ。世の中には、ね。まあ、マニアがいるんですよね、きっと。
なんだろうね、大丈夫かしら、この人。
せっかくその感想いただいて、この人。
ごめんごめん。もう、ピエールさんごめんごめん。はい、
すいません。ありがとう。これに懲りずにまた感想いただければと思います。ありがとうございました。
すいません、毒吐いちゃった。
次が、これもちょっと一言だけだったんですが、幻の湖の回を聞いてですね、あの世界の椿ライド、ポッドキャスト冬のライオンですね。
うん。
それから今回、もうすぐもう始まったのか、落語を題材にしたお後がよろしいようでという、番組まで始めてしまうという、すごい大物がですよ。一言、面白かったと。
うん。
もう十分ですね。
うん。
もう椿ライドに認めていただければ、我々ももうやった甲斐があったと。
何が？
いや、よくわかんないけれども。
違う違う、ライドさんの言ってる面白いのがな、どっちに対しては面白かったなのかさ。
いや、一言面白かったしか書いてないからわかんないんだけど。
うちらの話が面白かったのか、映画が面白かったのかわかんないんですけど、ライドさん、どっちなんですかね。
いや、やっぱり映画の内容じゃないですか？
そうなの？うん、別、どっちでもいいけど。
いやいやいやいや。いや、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そしてですね、ゆいまるさんですね。
はい。
と夜のゆいろくのゆいまるさんからですね、これも幻の湖で、課題映画なのである。近日中に見るのである。
ああ、そうか。ゆいまるさんもじゃあ今度見てこれを語るんだね。
そうね。まだ今日の時点では番組になってないので、まだ見られてないんじゃないかと思うんですけれども。
うん。
あの夜の有力のね。
うん。
クローゼットの中からというあの声で、幻の湖がどのように語られるのか。
うん。
なかなかあの楽しみではありますんで。首を長くして、ゆいまさん待っておりますんで、一つよろしくお願いいたします。
大丈夫だよ、そんな焦んなくていいからね、ゆっくりでいいから、ゆいまるさんね。うん。大丈夫、大丈夫。
まあ、こういうとは、なんですけど、あの、ポッドキャスト界においては、はるかに大先輩ですので、大丈夫だと思います。我々足元にも及びませんから。
そうだった、先輩だった。
大先輩ですよ、あの方。もう知識量も半端ないしですね。すごい方ですから。
あの、のほほんとしたさ、可愛らしい声を聞いてるとさ、先輩っていう感じじゃないんだよね。なんか、可愛いな、この人って思っちゃうんだよね。
まあ、そうだね。あの、夜の有力で、幻の湖が語られる日を本当に楽しみにしております。
はい。
次がですね、ポッドキャストミカラジオのミカさんからですね。
はい。
あの、先日、北九州の片隅の方にもゲストで、来ていただいてですね。
うんうん、
今もう、なんか人気急上昇中のミカラジオのミカさんが、これ初めて、あの、北北カフェの感想をいただいたのがこのツイートだと思うんですが、少し前になりますけれども、あの、若おかみや小学生の会を聞いていただいての感想で、
ああ、はいはい。
北北カフェ若おかみや小学生会を2回拝聴。映画版、若おかみや小学生を見られた方は必聴です。卵焼きのシーンや、絹ずれの音の説明とか、さすがとしか言いようがないです。こういう説明ができるようになりたい。という、なんかすごい絶賛の嵐みたいな感じで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このツイートも実はきっかけの一つではあったんですが、
うん。
まあ、自分もミカラジオ聞いててですね。
うん。
なんとなくですね、
うん、
こういう言い方すると、ミカさんに失礼かもしれませんけれども、
うん、
自分と同じ匂いがするんですよ。
ねえ。
まあ匂いっていうかもう実際番組聞いてもらったらわかるんですけれども、こちらの、要するにオタク業界の人なんですよ。業界じゃねえか。まあそれがあってちょっとね、片隅の方で来ていただいた時にですね、まあすいません。自分の番組宣伝するのもあれなんですが、北九州の片隅で出ていただいたとき、まあ、前中後編と3分割してるんですが、その中編の方でですね、まあ、今このツイートにあったように、まあ、映画の説明という話聞かれてですね、まあ、自分なりに、ポッドキャストで映画については語ることは、こういうふうに考えてますよとか、それからそのさっきの幻の湖、実はあれちょっと語るのはいろいろ大変でしたよという、なんて言うんでしょう。北北カフェの裏話的なことを片隅の方でさせていただいたという。なかなか面白い経験をさせて いただきました。
ほう。
もし興味のある方は片隅の方もお聞きいただければと思います。
はい。
次が来ましたですね。マーヤさんですね。
はいはい。
もう今はですね、うさこさんと、
うん。
ポッドキャスト引っ越し姉妹。
うん。
もうすぐ婚活姉妹という、人気番組を今絶賛配信中の、まあ、昨年はおじまじょで男性陣を手玉に取ったというね、あのマーヤさんですけれども。
まあ今でも手玉に取ってるけどね。
まあね。まあそれはいいとして。いただいた感想が、これまた幻の湖会で、 このポッドキャストで取り上げられた映画は見たいと思わされる。しかし今回は…いや、別の意味で興味はあるけど、こんなにもそそられないとは。一行開けてですね。
うん。
うさこと男性の好みは被らない。
うん。
けど最近、ヒゲいいかもって思ってる。そういえばそういう話してましたね。
ヒゲのあの人ね、最後刺される人ね。
そうそうそう。
うん。
シロをね、あの殺した作曲家ね、人ね、なんか名前忘れちゃったけど。
うん。
でも足は速いぞと。
そう、なんかね、最近ヒゲちょっといいよねって思ってる。
まあ、自分はヒゲ生やしたこともないし、まあ生やす予定もないからよくわかんないです。あの、女性から見て男性のそのヒゲっていうのはいいんですかね？
あの、人による似合ってるヒゲならいい。
ああ、まあまあ、それはそうでしょうけどね。外国と違ってやっぱり日本人でヒゲ生やしてる、まああの、お年寄りの方とかを除いて、ヒゲ生やしてる人は、まあそうは多くないものね。
そうね。
例えば普通のサラリーマンとかだったら、まずヒゲ生やしてる人ってこう見ることはないし。
なんだろうな、あの、鼻の下のヒゲじゃなくて、顎ヒゲがあるじゃん。
そっちの方がいい？
いや、どっちも似合ってる人はいいんだけど。
似合ってると言われて今思い浮かんだのが、
うん。
いや、これは実物とは違うけど、やっぱりあの、椿ライトのあのアイコンのヒゲです。
あれはアイコンじゃん。
まあ、本人ヒゲないけど。
うん、私だって思ってる実物見てはヒゲないと思ったもん。
自分もそう思ってさ、断るごとに言ってるんですけどね、あちらこちらで。
うん。
椿ライトに会ったらヒゲがない。
うん。
俺が知ってる椿ライトじゃないみたいな。
うん。
まあ、本人にとっては迷惑でしょうけどね、こういうこと言われると。前さんからいただいたら、また次もですね、人気ポッドキャスターの方ですね、なおさんですね、兄弟のくだらない話など数々の人気番組をやられてますなおさんから、これまた幻の湖な、感想ということで、めっちゃ見たくなる、なんて豪華なスタッフ、そしてなんて不思議なストーリー、もちろん例の男性をググってチェックしたのは言うまでもない。みんなやっぱヒゲがいいのかな？
いや、どうなんだろうね。ヒゲがいいっていうか、なんか私の言い方があれだったのかな？なんか変な感じだったから、どんなやつだと思って興味が湧いたのかね？ナオさんの場合。
かもね。ああ、なんかね、すごいですね。いろんな方からいただいて。次が、またゆいまるさんなんですが。
うんうん。
これもちょっと短い感想で、あ、これはあの、ハッシュタグの、前回ハッシュタグを紹介した回を聞いての感想で、
うん。
キャ、うさこさん、好き。以上。
かわいい。なんだこれ。
まあ、さっきも言ったけど、あれだけね、ポッドキャスト配信歴も10年ぐらいね、あの方やってる方ですけれども、その大ベテランからこういうお言葉をいただけるという。
ねえ。嬉しいね。
ちょっと羨ましいですね。
そうでしょう。
ちょっと、言われてみたいもんですね。
よかった、女に生まれて。
続いてもこの同じ、これ53回になるのか、そのハッシュタグ紹介の回を聞いた、椿ライドさんから、53フレーバー拝聴、うさこが最高に面白い。泣くし、お腹痛いほど笑うし、ゼログラビティの連発具合も半端ない。30分に満たない番組でこれほど笑える番組って意外と多くはない。うさこのゼログラビティに対する大場さんの対応策は大場の舞と。
うん。
あれに対して、もう黙り込むしか反応できないというか、まあ、単に笑いをこらえていただけという説もありますけれども。
すごいね。ライドさんにここまで褒めてもらえるってなかなかすごいよ。
この番組があの最終回を迎えた時に我々の記憶の片隅に、でもあの回は椿ライドに褒めてもらったんだということをね。懐かしむことがあるのかないのか、果たしてその時に覚えているかどうかわかんないですけれども。
絶対忘れてそう。
いやいや、ありがとうございます。そしてまたまた大物ですね。グリーンさんですね。
おー、はい。
綺麗な長電話、コンビニエンスなチキンたち、そして深夜でおなじみの朗読の時間。違うか。
深夜でおなじみかな。
違うね。
違うね。うん。
オルネポの桃屋のおっさんがもう答えるごとに深夜深夜と言うから、もうなんか、
うん。
グリーンさんについて自分の頭の中で、とりあえず深夜の人みたいな。
そうだね。グリーンイコール深夜だもんね。
そもそも、何が元ネタで深夜だったのか、それはもう忘れてるんだけど。
うん、
で、いただいた感想がですね。
うん。
おい、ゼログラビティ、この野郎、俺も腹が痛いわ。今度から発動した時はスカイプで呼んでください。で、あの時ね、グリーンさんのことをいろいろ言って、もう今から自分がね、グリーンさん呼ぼうか、でも今から呼んだらまた3時間喋るからもうやめとこうとか、なんかそんなことを言った記憶があります。
うん、
いやーね、ありがたいことでございます。
ね
え。ここまでコメディ番組を作ってるグリーンさんにも褒めていただいて。
ねえ、ほんとだよ。これからも小判ザメのレオにくっついてコメディを勉強しようか。
いや、自分コメディバタじゃないからね。
何言ってんの、今更。
自分は鉄頭鉄尾オタクバタですから。オタク業界の人ですから。
もう今更なんかそう言っても説得力ないんだよな。
すいません。次はですね、前回ゲストに来ていただいたまゆゆですね。
あ、はい。
ちなみにですね、今まゆゆのツイッターのアイコンがですね、非常に可愛らしい魔女のコスチュームになってまして、
うん、
本当に顔の表情がまゆゆそっくりで。
あれすごいよね。よくできてるよ。
で、そのまゆゆの感想なんですが、前回のゲスト会についての引用リツイートなんですが、あのキタキタカフェにゲスト出演させていただきました。ただ、あまりの緊張に何話してたか覚えてない。3月21日の配信楽しみです。でも、結構ちゃんとね、まゆゆ話してたけどね。
うん、話してたよね。
結構長い。長いというか、結構な分量喋ってくれてたけど、覚えてないそうで。
覚えてないね。私も覚えてないしね。
あなたもね、うん、別の意味で覚えてないですけどね。いや、でもね、本当にあの回撮って、一年間やっぱおじまじやってきたら、まゆゆもだいぶ成長したなということを、まるで、父親みたいな、思いで聞いてましたよ、私は。
いっぱい娘いるね。
我が娘の成長を見るようなね。愛知にも娘がいて、福岡にも娘がいて、ここだけ聞いたらもうなんかものすごく誤解招きそうなんですけど。次は奥地の声の千早さんですね。
はいはい。
キタキタカフェ53フレーバー、失礼ながら今更初拝聴しました。映画が苦手という珍しい人間なのでずっと遠慮してたのですが、これを機にと聞きました。大場さんと佐子さんのバランスが絶妙すぎて大好きになりましたので、過去回も聞いてみたいと思います。千早さんもですね、口の声聞いてるんですけれども、非常に声が、素敵でですね、またゆいまさんとは別の意味でまた素敵な声で聞き込まれるような、
うん、
いいなーとね、
うん、
ツイッターのアイコンのこのメガネっ子のイラストもいいなーみたいな。
うん、
いや、すいません。なんかリアクションがものすごく今冷たいから。
わかった？なんか、ああ、だい、もうデレデ
レ。ものすごく冷たいリアクションだなと思って、ごめんなさい。
いや、もうデレデレ、そんなこいつと思って聞いてたけど。
そんなこともう、とっくの前からわかってるでしょ。
わかってるけど、なんかもう、露骨に言われるともう、はいはい、みたいなさ。
まあ、そういううさこさんの思いが通じたのか、次のハッシュタグは、ワルダーさんです。
はい。
キタキタカフェ、53回を聞きました。うさこの暴走に沈黙を守る大場さんの顔がよく見えました。さすがワルダさんですね。わかってらっしゃる。
さすがやね。
この前もツイッター見てたら、相変わらずいろいろコスプレとかね、スターウォーズのライトセーパーがどうしたこうしたとかですね。いやー、ちょっとね、足元にも及びませんわ。あの方には。
ああ、私コスプレしたワルダーさんともなんか練り歩きたいもんね。
ね、去年名古屋の長野カフェで会った時に、本来椿大道さんにつけようとしたつけひげをワルダーさんがつけてて、
うん、
本当に似合ってて笑ったんだけど。
本当に似合ってて笑ったんだけど、そのつけるまでのやりとりがもうね、強烈に印象に残ってんだよね。島次郎さんとさ、もうデレデレしちゃって。
我が娘、島次郎の横に座ってですね、ワルダーさんが。
うん、
もう、どれだけね、デレデレ状態になってたかも、なんか溶けそうな感じになってたもんね、あの時に。
溶けてたもんね。
もう溶けてたもんね、完全に。 今自分で言ってて本当に人の振り見て我が振り直せと思いましたよ私。反省しよう。人のこと言えない。
うん。
で、お次がですね、ラロッカさんですね。
はい。
大場さんとおさこさんに、まさか僕の拙い独り言を聞いていただけるとは感激です。こんな風に、ポッドキャストの片隅で、勝手に大場さんを師と仰ぎ、ゼログラビティならぬ、オデッセイ的に呟いているものもおります。ということで、紹介させていただいた中で、ラロッカさんが自分の番組で、うちのこのキタキタカフェの感想、もかなりですね、
うん、
高い評価を、言っていただいててですね、聞かせていただいて非常にありがたかったんですけれども。
うん。
死と仰ぎというのはなんかさすがにそれはちょっと受けられないかと。いや、ありがたいですけれども、なんか申し訳ないですよ。
まあ、どっちにしてもだよね、死と仰ぎっていうのもそうだけど、なんか、オデッセイって なんやねんっていうさ、どういうことですか？
どちらにしてもありがたい、感想をいただいたということで、本当に、楽しんでこの番組を聞いていただいているようでですね。
うん。
聞いていただいている方がいるんだなということをね、改めて実感するわけですよ。
まあ、そりゃいるでしょうね。
いや、そりゃいますけどさ。そう、また身も蓋もないことを。
いや、違うんだって、今これずっと読んでて、千早さんだっけ？今さっき、映画にあんま興味なくて、ちょっと避けてたみたいな。だから、なんだろうね。うちの番組さ、本当にこう雑談系の話ってさ、本当にうちわじゃないとわかんないような話しかしてないじゃん。
まあ、ぶっちゃけそうですね。
うん。で、よそから来た人が一般的にわかるって言ったら、まあ映画の話じゃん。ドラマとかさ。
確かに。
だけど、千早さんみたいな人も当たり前に他にもいるだろうし、じゃあそういう人にとってはうちの番組は何にも聞くところがないんだなと思って。本当に、ね、中に入っちゃえば話はわかるけど、側から聞いた感じでは、映画の話も楽しめないし、雑談も内輪話だし、なんかこの番組いいやって思われてる人もいるんだろうなーって、ちょっと思ったりしたね。だからどうしたってわけじゃないけど。
いや、そういうふうに思う人は、もう一回聞いたら二度は聞かないような気がするんですが。
いや、そうなんだけど、いや、別にさ、そういう人に無理やり聞いてくれとも思ってないし、いいんだよ、別に。うん。いいんだけどさ。
その話のオチをどっちに持っていったらいいかよくわからないんで、もうわからないまま次に行きます。
ちょっと待って。そうそう、オチも、オチ。もうなんだろうね。オチもなく話し始めて。ごめん。ごめんなさい。
しばらくそこで壺に入っててください。次はですね、百均で借金するももっぴさんからいただいたんですが、ツイート読んでると、番組聞きながら連続してですね、3つほどいただきましてですね。
うんうん。
まあ、まとめて読み上げますと、この前のまゆゆゲスト会の感想ですね。
はい。
今からゼログラビティと相槌のエクスプロージョン的なケミストリー、
うん、
やっぱり話しているうちに話し方とか改善されていくのか、喋りだけの文化だからなおさら気を使うようになるんでしょうね、かっこ俺も声小さいからな、この体格の割に、うさこさんのゼログラビティ来た、かっこ笑い、以上です。うーんで終わってしまうと。
あ、ごめん。違うね。今、私さ、いつも車の中でこれ撮ってるじゃん。
はい。
で、まあ、何気なしに車の前見たらさ、猫が横切ってったから可愛いと思って見とれちゃってた。ごめんね。うん。はいはい。ごめんごめん。
ももぴさん、猫に負けましたよ。
ごめん、聞いてた聞いてた。うん。聞いてたけど、うん。あ、はい。あ、はいって。
もうまさにこの最後のね、うさこさんのゼログラビティ来たっていうのがもうまさに実現したということで、と、ももぴさんも今、喜んでいらっしゃることでしょう。次、千早さんからいただきましてですね、54回拝聴しました。まゆゆさんのちょっと緊張が伝わるお話と、 それをゆったりほぐす大場さんの語り口と、ゼログラビティで場をほぐすうさこさんと、バランスが素晴らしいです。続きも楽しみにしています。
場がほぐれたかい？あれ。
いや、まあ、ほぐれるのはほぐれましたね。
じゃあよかった。
ここまでちょっとなんかすごく持ち上げていただくとね、なんか申し訳ないような。眉がね、まあ緊張してるっていうのはまあ当然ながらとしてですね。で、この眉会に対して次が、まあ、オルネポ公式アカウントからですね。うさこよ、夢が叶ったね。眉登場だよ。あれ？うさこ、うさこ、おーい、うさこ。という呼びかけで終わっております。
はい。
うさこはどこに行ったと。
どこに行ったんだろうね。
この前もちょっと、桃屋のおっさんと喋った時にこの話は言ってましたですよ。
ん？
いや、だから、オルネポにうさこさんが出た時に、確か、あの時も眉と喋りたいとか言ってなかったっけ？
ああ、言ってたね。言ってた。
で、その後に早速、眉をキタキタカフェで呼んだからと思って聞いたら、うさこはどこに行ったんだみたいな。
うん、ああ、なるほどね。うん。
ね、
うん。
なぜそう人ごとのように。
はい、そうだね。うん。言ってた、言ってた。
うさこさんが出たオルネポ特別会も、まあ、もしまだ聞かれてない方がいらっしゃれば、ちょっとお聞きいただくとですね、面白かろうと思いますんで、よろしくお願いいたします。次が、ゆうすけさんからですね、キタキタカフェ拝聴しました。お三方それぞれのふんわりした和やかな雰囲気が混ざり合って、聞いてて心地よくなりますね。ゲストのまゆうさんのこと、キタキタカフェ開始当初のこと、どちらもよく、知れたので、新参者の僕も嬉しかったです。気になる終わり方で次回も楽しみです。
そうなんだ。
だから割と最近聞き始めていただいたということで、そしたら確かにね、まあこの番組が始まった最初のきっかけとか、まあ、ご存知ないまま聞いてらっしゃる方も当然いらっしゃると思うし、それは我々もリスナーの立場で他の番組を聞いてるときに、別にね、すべての番組の第1回からずっと聞いてるわけじゃないんで、というか第1回からずっと聞いてる方が少ないよね、圧倒的に。
今回、まゆゆが出るからってうちの番組聞いてる人も、そりゃいるだろうね。
いや、それは当然ね。それは当然。だからもうそこはほら、まゆゆの力を持ってですね、小判ざめ商法を発揮したわけですよ。で、少しでもね、ランキング上位に引っ張り上げていただこうという、そういうさもしい魂胆で、邪念を持ってお呼びしておりますんで。
あ、ねえ、なんでさ、だいたいさ、なんでうちの番組にまゆゆが出ることになったんだっけ？
いや、それはあなたが言ったからでしょ？だからさっきオルネポの中で。
それからだっけ？そのせいで、そのせいでって言ったらあれだけど。
前からちょっと一回呼んでみたいなってのは自分もあったんですけどね。だから片隅に呼ぼうか、キタキタカフェに呼ぼうかと思ってたら、そのオルネポの中で、うさこさんがまゆと喋りたいって言ったから、そうやったらキタキタカフェの方で呼ぼうかなと思ってお声掛けしたわけですよ。
そうか、すごいな、私ね。
逆に言えば、まあ、まゆの立場からしても、自分と一対一で喋るよりも、やっぱり三人で喋った方がやりやすかったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、緊張度合いも多分違ってたんじゃないかなと思うから、まあ、こちらの方で呼んでよかったんじゃないでしょうか。まあ、どっちにしても本人は真っ白で覚えてないという、結論にはなったかもしれないけれども。じゃあ次がですね、椿ライドさんですね。これも、まゆう会の感想で、確かに大場さんとまゆうのトークは心地よいな。うさこの意識の低さは知らんけどと。
あ、ひどくない？さっきあんなに褒めてたのに、なんで今回こんな、意識の低さとか。どうよ。
いや、どうよと言われましても、途中で寝てるから悪いんでしょ？
寝てないよ。寝てない、寝てない。かろうじて起きてるよ。
いや、でも、記憶飛んでたでしょ？
飛んでたね。
ほら。それを世間では寝てると言うんですよ。
まあ、それだけ言うね。もう、だから、もうさ、散々言ってるけどね、うちの相方は声が良くてね、っていう証明になったんだよ、これで。
まあ、そういうことで。
身をもって証明したんだよ。
いや、証明せんでええですけどね。 ということで、一応今日までにハッシュタグでいただいた感想は、検索する限りはこれだけだったと思います。もし漏れてたらごめんなさい。
はい。
ということで、本当に、前回のハッシュタグ紹介の回、それから幻の湖ですね。それから、まあ、まゆのゲスト回、まあ、ちょっと収録時点ではまだ前編しか配信していないんですけれども、いろいろいただいて本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
本当にいつも言ってますけれども、やっぱりこういう感想をいただくというのがね、本当に我々一番の励みになりますので。
そうだね。
まあ、気が向いた時で結構ですので、一言、面白いですとか、言っていただくだけで、我々は小躍りして喜びますんで。
うん。
はい。一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
おかえり。今日は、忙しかった？それとも、いつも通りだった？ねえねえ、私のお話、聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく、聞いてください。
はい、エンディングでございます。
はい。
というわけで今回もたくさんの感想をいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあこれからも、まあどういう展開になっていくかわかりませんけれども、まあいろんな話をしていこうかと思いますので、本当に気が向いた時でございますので、ハッシュタグきたきたカフェでつけてつぶやいていただくとですね、パワーが出ますんで、一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ということで、今回のきたきたカフェは以上です。本日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。